はい、皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。第18回、カトマサ時事トークの時間となりました。今日もですね、私、横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則、私がですね、番組を進めていきます。今日もですね、いつも通り、パンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして私の友人の三國さんとともに、お送りしていきます。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうもどうもありがとうございます。まあ、8月も下旬となりましてですね、で、まあ、まだまだ暑い時期ですよね。どうですか皆さん、お若い方もそうでない方もですね、青春してますか？私もね、7月8月暑い時期がね、やっぱ大好きなんですね。やっぱり夏休み、子供の頃思い出してもね、夏休みとかはね、楽しかったなって。夏休みのただ終わりの頃になると宿題も終わってないし、また学校も始まっちゃうし、楽しかった夏休み、寂しいななんていうね、この8月の下旬はそんな季節で、ございます。私引き続きですね、まあいろいろ家族の看病とか介護とか、あと幼児育児をですね、やりながら、そしてまあ仕事もですね、いろいろやりながら、選挙浪人、政治浪人をですね、横浜の鶴見区でやっておりますけれども、幼児育児といえばですね、先月マーシャさんのところにもですね、お子様がお生まれになりました。でマーシャさんもね、今育児いろいろね、大変な時期じゃないですか。
初めての子供なんで、すごいバタバタしてます。
そう、私もね、初めての子供ですけれども、本当に今でも2年経った今でもバタバタしております。でもね、頑張って、パパ業もですね、ぜひ頑張っていきましょう。はい。で8月のですね、テーマ、前回17回の時もですね、お話ししましたけれども、今までこの番組始まって8ヶ月間、そこでいろんな政治経済、社会、国際に関係することを取り上げてきましたけれども、その辺に絡めて一旦中間で、ね、まとめてみたり、あとは、7月のですね、3年に一度の参議院選挙がありましたから、そこで一体何が見えたかというようなことをですね、8月のテーマに、しております。そこで進めていきますけれども、まず7月の10日に投票開票がされたですね、参議院選挙のですね、まずは投票率という観点で見ていきたいなと思ってるんですけれども、今回はですね、投票率 全国平均で 54.7%、まあ、有権者がね、日本の人口が1億2700万人ぐらいで、有権者が1億人強います。これ18歳以上もですね、選挙権を持つようになりましたから、まあ、1億人強、また前回今までよりも増えてきてると。それでですね、 54.7% で、前回3年前の参議院選挙ですね、3年ごとに7月参議院選挙ありますから、そこでは 52.61% だったんですね。ですから約 2% 上がった。ただまあほぼ横ばいですし、まだまだ有権者のもう半分ちょっとしか選挙に行ってないんだという事実ですよね。民主主義だとやっぱりみんなで考えて決めて、実行する、そのまず担当者を決める選挙ですからね、そのためにはやっぱり 100% になるのがいいだろうなと思うんですけれども、なかなかまだ半分ちょっとしか行かないと。もう関心がないこともありますし、あとはもう政治なんてもうろくなもんじゃないと思っている、それでも選挙なんて行ってたまるかという方もいらっしゃると思うんですけれども、まずこの投票率がこうだったと。あとですね、今回注目されていたのが18歳以上、だから20歳以上はね、今まで通り有権者ですけれども、18歳19歳がどうだったかというのがですね、数字出てるんですけども、18歳はね、51.17% という数字がね、出ておりました。で19歳は 39.66%、まあ、この18歳19歳、間を取るとですね、まあ、45.45%、 45% ぐらいですね。全国で全体の平均が 54.7 ということを考えると、まあ、約若い方18歳19歳は 10% ぐらい、約 10% ぐらい平均よりは まあ、低かったなということを思っております。ただこの19歳が 39.66 に対して18歳が 51.17 というのはやはり18歳高校3年生とかに関してねテレビでもいろいろ取り上げられたし、学校でもそういう模擬選挙をねやってみたりっていうような取り組みをですね紹介されていたりしたから特に注目が集まったでしょうし親御さんもですね18歳のお子さん今回からね18歳以上なんだから行ってみたらどうなんていうことを親子でもね話し合われたのかなと思います。でちなみにですね私が設立の役員を務めたですね NPO 法人のドアップってあるんですね。ひらがなでドアップという名前なんですけれどもそこではまさに今までこの学校で、シチズンシップ教育ですねその市民性とは何かと主体的に自分たちのことをこう考えていくにはどうするかどう考えてどう行動するのがいいのか自分たちが自立して客観的というよりは自分たちがねその社会の参画者なんだから主体的に自分一人一人が考えていこうよという考え方シチズンシップでそのシチズンシップ教育とね言いますけれども、まあ、いろんな学校でも取り組まれて始めましたけれどももう10年以上前からですねそういったことを世に広めていこうという NPO 法人、ドアップのですね私も設立役員でした。でそこでは今でも模擬選挙をやったり、ずっとやってるんですけどこういったことがですね、功をだんだん奏してきてるのかなと、まあかなり前からね私も考えて始めてますけれどもだんだん実ってきたのかなという気がしております。それで今回19歳よりもね18歳が高かったことは喜ばしいことだなと。でこれがですね大人と同じぐらいになっていくで最終的には本当にもう7割8割投票率7割8割当たり前それが民主主義なんだというような社会にしなきゃなと思っております。で三國さんどうですかこの投票率に関してあとはその若い、ね、18歳19歳の投票率に関して何かコメントございますかね。
19歳がこれ少し下がってるというにはちょっとこれ彼らにも弁護するところがありまして、まあ、進学やですね就職で今まで住んでたところから、まあ、都会に引っ越すまた逆に都市部から地方の大学にあるところに引っ越すって過程で、はいでこれは実際投票の3ヶ月前までにですね住民票を移してないといけませんので、まあ、大体7月10日投票ですとその3ヶ月前ですと4月の10日とちょうどまあ入学どのこでバタバタしてるってとこはあり得ると思うんですね。あと今結構面倒くさいからってもう実家にそのまま住民票を置いて、うん、で実家の方には戻らないでそのまままいたというケースもあるのかなとはこれ思います。
それちょっとおっしゃる通りだな。それ大きいですね。
うん、一言ご指摘させていただきます。
大きいですね。それ
でこの18歳19歳の、選挙権ですけれども、こういうちょっと喜ばしい話も入ってまして、これ今ラジオの収録している場所がですね、これ横浜市青葉区なんですけれども、この同じ青葉区にある江古田小学校投票所というところで、はい、18歳がなんと 73.49%、
すごいですね、
で19歳も 50.67%、で両方の平均で 62.08% という記録を出しました。これは先ほどご指摘いただきました、はい、平均 45.45% と比較しても、うん、もうかなり上回っていると、うんうん、まあ、こういう地域もしかもこれ都市部ですので、まあ、こういったこともあるということをご紹介させていただきます。
なるほどなるほど。
あと逆にですね、うん、今回まあ、定数是正の一環ということが、まあ、定数、まあ、1対3倍とかですね、こう票にの重さに差が出ているということで今回この人口の少ないですね鳥取県選挙区と島根県選挙区隣同士をくっつけた、うん、あとは徳島県選挙区と高知県選挙区これをくっつけたということでこれ全体47都道府県の選挙区が45の方に減りまして、うん、やったんですけれどもちょっと残念ながらこのくっつけた地域では、まあ、面積は広いのでこう回るのが大変ということで、今まで一つの県だった時はいっぱい回ってきた人が減ったということで、まあ、関心が減ったとか、まあ、抵抗の意味もあるかもしれませんけれども、まあ、残念ながら投票率が下がったそうです。
うん、なるほどなるほど。これね、まあ、三國さん がおっしゃってた一部ですごく高かったところというのもね、本当にまあ学校でですね、選挙というものを考えてみようやと、いわゆる有権者になったっていうことはどういうことか考えてみようやっていうことを学校とか地域単位でですね、いろいろ活発にやられたところは高かったとかね、そういったことはあるんだろうなと思いました。あとは選挙区がね、合体したが、合体して5億と、合併区5億ということになりますけれども、そこで少し下がっちゃったっていうのはね、やはり今までは自分たちの県の代表の参議院議員は誰々ということでねやっていたのが、まあ、くっついてしまって少し自分たちの県の代表っていう意識も薄れたとかね、そういったことも背景にあったのかなとちょっと感じましたね今ね。でマーシャさんいかがですか、この、まあ、18歳から今回ね投票に行くようになりましたけれども、どうですか。私18歳の頃を思い返すと、まあ18歳か、高校3年生の頃、まあ、まだまだ青春真っ只中でですね、大学1年生の時も18歳でしたけれども、ね、その時に初めて、まあ、政治とか選挙に関わり始めたので、私はまあ今までの歩みから関心は18歳以降はすごくあったんですけれども、マーサさん18歳の頃とか思い返して、もし 今自分が18歳だったらどんなことを感じて、投票行ったか行かなかったか、どんな感じですか。
まあ単純に自分の過去を振り返ると、本当にまあさっき三國さんが言ってたような話なんですけど、うん、僕18歳で一人暮らし始めて、あでまあ18歳だからまあ単純にします、大体このぐらいの7月とかぐらいには引っ越してたりとかしてたので、
そうなんだな、
正直もう一人暮らしになれるのでいっぱいいっぱいだったりとか、
バタバタ、
う
ん、あとね本当住民票が ね、すぐに移んなかったりとかね、そういったケースもやっぱりあるからね、うん、
まあその正直一人暮らし始めてお金もないってなると、こう選挙で1日潰すんだったら
1日は潰れないけど
ね、その日1日働いた方がとかも思っちゃったりして、多分、まあ、自分が18歳の時にそれがあっても多分いけなかっただろうなとは。
なるほどね、
まあ、あとこれもちょっとテレビで見たんですけど、その結構今年から初ってことで、まあ18歳みんな選挙行こうってなってたんですけど、まあ一人の意見としてその行こうっていうのは分かるけど、そう行ってどうしたらいいかが分からないから、そこを説明してほしいっていうのをテレビで見て、それは俺ももし18歳だったら思ったなっていうのはありますね。
そうですよね。
あとまあそのこれから今年初だからすごいテレビとかでも取り上げてたけど、来年とかはどうなっていくのかなとも思いますね。
確かにおっしゃる通り、それ注目だね、これから。本当にそう思います、おっしゃる通りだと思います。まあ少し投票率に関してね触れていきましたけども、で次のねトークテーマとしては、まあ組織選挙というキーワードですね。まあ組織ぐるみ、団体ぐるみの選挙で、そういった人たちだけがいい思いをするような政治で社会ということをね、これじゃダメなんだということを私加藤正則ちょっと唱え続けてきましたけれども、まあちょっとその辺に関して触れていきたいなと思います。まあ先ほどのマーシャさんのねコメントにもありましたけれども、とにかく1億2700万人、まあ0歳のねお子さんにこう語りかけることは無理ですから、少なくとも意識がちゃんと分かる年齢の人たち以上にですね、とにかくこういうのが問題なんだよと、将来こういうふうにしなきゃなんないんだよと、だから今こうなんだよということをやはり分かりやすく広めて、一人一人がそれでどうしたらいいか、でそのために投票でどうするかが分かるようにね、もっとならなければいけないなと思いますね。前回の放送でも申し上げたように、まあ有名人とか著名人がまあたくさん出るのもいいんですけれども、もうとにかく政党同士、有名人同士のパフォーマンス合戦だけの、パフォーマンスというテレビゲームを見させられているような選挙で政治だと、全体子供から老若男女みんなにとって、あそれいいよねという、その制度いいよねっていうことにはならないなと思っております。で今回のね4月の参議院選挙ではですね、 45の中でですね、1人というものを選ぶ選挙区っていうのが、まあ、32、全国47都道府県の中でね、選挙区としては45ですからね、1人を選ぶのが32、その県で2人を選ぶのが4人、4つですね。3人を選ぶ選挙区が5つ、4人を選ぶ選挙区が3つ、で6人を選ぶのが、まあ、東京ですけれども、これが1つと、その合計、73人ですね、これを選んで、それから全国からその得票の比率に応じてですね、当選するという政党とか政治団体が立候補する比例代表というのが数が48で、合わせてですね121人が選ばれました。で、政権を担当しない、まあ、野党ですね、与党に対する野党というのは極力候補者を絞って、前回はですねもう2つしか取れなかった1人区1人を選ぶ選挙区でですね、11人、要は32のうち11を取ったんだけれども、まあ、憲法改正を進めるこの政権をですね担当する与党などがですね、結果的には国民投票というのを提案できる3分の2を獲得したという結果でした。で、ここでもですね、まあ、野党は共闘はしたんだけれども、まあ、憲法に対する考え方とかそれ以外の個別の政策で、主張の違いがね、今までももうたくさんある、お互いに喧嘩し合っていたような人たちが、まあ、打倒与党、自民公明与党を打倒するんだ、そして、3分の2を与党に取らせないんだという目的だけで共闘した、主張が違うんだけれども、なんで共闘一緒にやってるんだろうという、そういう分かりにくさもですね見えた選挙だったんですね。で、とにかく憲法改正を進める与党という、まあ、政権がですね進めたいと思っているわけですから、衆議院のみならず参議院でもですね提案できる3分の2を結果的には獲得した、改憲派がですね獲得した歴史的な選挙結果になりましたですね。また、そうですね、慎重を求める考え直しをですね、いわゆる衆議院で決まったことを参議院で、いろいろチェックしなければならないという、参議院は重要な役割もあるんだけれども、結局3分の2というふうになっちゃって、衆議院がもともと優位になっているということですから、存在価値がですね、参議院の存在価値っていうのがまた今まで以上に低くなってしまったなというふうに、このようにも考えております。で、まあ、ここまでの中でですね、いかがですかね、三國さん、ちょっと。
そうですね、まあ、やっぱり憲法改正の話っていうのは、これ野党側がまあかなり強く言っていたと。で、それがだけど、まあ、ついえたということはもうやっぱり大きな問題ではあるでしょうね。それでやっぱり参議院のやっぱ存在価値とかですね、参議院議員自体が何のために存在するのかっていうのがですね、やっぱ名を言えない状況になったってことでですね、それこそ憲法改正の対象としては、その自衛隊っていうのをまた軍隊にしようかとか、そもそも自衛隊自体が今の憲法9条を読んだところでははっきりしないんじゃないのっていう論点が、まあ大きな論点としてありますけれども、それ以上になんで参議院というのが存在するのと、こういうことがまあ問われるんじゃないかとかですね。あとはまあこの今回45ということで、1都道府県からに1つの選挙区を作って参議院議員が送られるというシステムが変わったわけですけれども、これ自体もう憲法に定めてしまって、きっちりまあ1都道府県1選挙区の参議院にしようという動きがまた出てくるとかですね、あとまあ当然それでやってしまうと、優に投票がですね、格差が2倍を超えるっていうところがいっぱい出てきますので、それはそれで是正するにはどうしたらいいかっていうと、これ結構大変でして、今比例と各都道府県1選挙区から出すようなものが合わせて242ですけれども、この比例の部分全然考えなくても、 そういう1都道府県1選挙区にして格差を2倍未満にしようとすると、まあ私が試算したところでも270弱は必要ということになりますので、まあおよそ30ぐらいはプラスになるということになりますので、この費用を今議員さんに参議院議員に使っている費用というのを抑えて、その作ったお金でその30ぐらいプラスになる人間を増員するのか、それとも増員分を国民を騙して、まあ、増額させて参議院の予算増えましたってやるのか、それとか先ほど話したみたいに、まあ、参議院と衆議院というのを統合して一つの国会というものを作る運動に進むのかっていうのは結構今後中期的長期的にはあり得るのかなというふうに、私は思いましたね。
そうですね、今までもの放送でもですね、私加藤正則の考え方も述べさせていただきました。将来的にはですね、まあ、衆議院と参議院というものではなくて、国会議員という名前でですね、国会という名前でそこは国会議員という名前で一つの一員制に、するという考え方を述べてきました。で今までの、ね、過去17回の放送の中でもですね、こういったことを触れてきましたので、ぜひパソコンをですねお持ちの方、あとはまあスマホでもできます。ぜひ皆さんエンタ、カタカナでエンタメディアジャパンで検索していただいて、このエンタメディアジャパンのトップページを開いてください。その中にですね、加藤正則時事トークのバナーがあります。そこを開いていただいて、まあ、リッスンという左上のですねリッスンというボタンを押していただくと今の放送がまた聞けますし、あと過去の放送分はこちらからというところ下の方にありますから、そこをクリックしていただいてね、過去の分第1回目以降ですね、お時間がよろしい時に聞いていただければありがたいです。この今日お話ししているようなことについてですね、取り上げてきました。ちょっと重複しますのでね、今回は細かくは触れませんけれども、まあ参議院とは何かということをこれからどう考えるかっていうのをですね、まさに3分の2、3分の2というふうに取ってしまったわけですから、特にね考えられる、これから考えていかれるんでしょうね。そういう気がします。私もあとは先ほども申し上げたように、まあ、組織ぐるみ選挙という色合いがですね強くなっちゃいましたけれども、とにかくこのままだと投票率がね5割ちょっとと、それでその中にですねもう組織ぐるみで、まあ雨が降ろうがやれが降ろうが組織の関係で、もう自動的に半ば本当機械的にですね投票に行くんだという方も30% から 40% ぐらいはいらっしゃると思うんですね。ですから実際は全体的なことを考えて、毎回いろいろ今回はどうしようかこうしようかっていうふうに考えて投票されている方は、私はもう1割から2割弱ぐらいしかやっぱりいないんじゃないかと。ほとんどがですねもう自動的に組織の関係で決まってるからとい う人たちが多いんじゃないかなという気がしてるんですね。まあ、それも民主主義だといえばそうなんですけれども、1億2700万人みんなにとってどういうのがいいかっていうふうに決めるにはなかなか至らないと思います。その辺の、まあ、組織のことについてですね、どうですか組織選挙ということに関して三國さんのお考え方として。
まあ、これはやっぱ慢性的な問題で、参議院に関わらずやっぱ衆議院にもこれ全部地方選挙にも通じると思うんですけど、特にやはり参議院は全国区か、1都道府県もあるごと、ないしは今回くっついたところは2つの県もあるごとってことになるので、やっぱどうしても選挙区が広いのでお金がかかる、いろんなところもあるということは出てくると思うんですよね。それでこれそもそも選挙自体にですね相当な理不尽というのがありまして、まあ、なかなか選挙のお手伝いに行ったということで体験された方はいらっしゃらないと思うんですけど、これ一度社会勉強としてですねこれトライしてみるとよろしいかと思うんですけれども、まあ組織がない人にとってみればこれだけ数多の一つの都道府県の中にですね、まあ、無数の公営ポスター掲示板というのがありまして、ここに貼っていくってはっきり言ってこれ大組織ないとこれ絶対個人でやったら大変なことになります。絶対無理なんですね。あとはですね、これもよく分かんないんですけれども、まあ配るチラシとかですね、 そういった選挙期間中に配る書類に関してはですね、切手のような証紙っていうものをですね、選挙管理委員会からもらってですね、これを一枚一枚貼らなきゃいけないんですね。でこんなの事前に届け出て印刷するときに一緒に印刷してしまえばいいんでしょうけども、それはまかりならんということでですね、これをまた短期間に、まあ、選挙の告示された当日翌日とかですね、これも組織の力を使ってって人海戦術で早く貼ろうということになって、これもだから大量にやるには組織がないとダメとか、まあこういう理不尽がねまかり通ってんですね。だからまあこういうものはもう情けない話なんですけど、まあ実際やっぱり見てみないと分かりませんので、
ね、とにかくもうテレビに出ている有名人か、あの世襲のね、親子代々の世襲の政治家もうなぜかね、あの公の仕事なんだけれども後継ぎ後継ぎみたいな、民間だったらね後継ぎ後継ぎになっていた方が絶対いいんだろうなと思うんですけれども、この公の仕事なのに後継ぎ後継ぎみたいになっている人たち、あとはもう組織ぐるみで、組織の命令に従う人が組織のおかげで当選して組織のためだけに、その組織自分の出身組織のためだけに働くような人たちばっかりが生まれちゃう色合いがねどんどん強くなってきてる心配がありますが、マーシャさんどうですか、ここまで聞いていただいててどんなイメージ感想ですか。
組織票って言葉自体俺この番組を通して知ったんですけど、そのなんていうんですかね、まあ単純に怖いなって思っちゃうというか、こうまあまだ全然若い頃に政治のこと何も知らない
くせに、そう怖い話なんだねこれ、
なんていうんですかね、まあ選挙なんて行っても行かなくても決まってるよみたいなことを、まあ冗談半分で言ってたりはしましたけど、
それ危ないんですよ。
でもなんかこの話聞く限りは実際そうなのかなとも思っちゃうし、そう思っちゃうとこうやっぱ真剣にこう考えてる人というか、毎回どの人にしようかって考えてる人とかは、あ、まあそれならもう次からいいかなと思っちゃうんじゃないかなとも思っちゃいますし、
これね本当に怖いのはですね、自分たちさえ良ければいいんだという考え方って本当にあるんですね、組織ぐるみでは。だからその人たちがもう雨が降ろうが槍が降ろうが、選挙に行くわけですから、で結果的にはその関係で、前回の、放送でも申し上げたように結局ね、いろんな一般会員のいろんな会の会員の方、 いろんな党の党員の方、一般会員党員の人たちはもう利用されてるだけでですね、本当にトップ3役ぐらいだけがをいい思いさせるために、組織ぐるみやっちゃってるっていうね。でそうなると、行っても行かなくても変わんないじゃないかっていう声はあるんですけれども、そんなことないんですよ。もう自分たちにとってはろくなことがないわけです。だったらば投票率が7割8割 100% というふうになってくるとですね、それが薄まるからね、自分たちさえ良ければ全ていい人たちっていうのを薄めれば、あの1億2700万人全体のにとって何が一番いいのかっていう、その最大公約数を常に探り当てる社会に、ね、なるからね、行かなかったらばそうならないんです。もうエコひいきな一部の人たちだけがいい思いをする政治が変わりません。選挙に行けば行くほどそれが薄まるから変わるんですね。あと国さんにそれ以外でね、今回の選挙で見えたものとかどうですか。
やっぱり税金の問題ですね。これがやっぱり自民党、公明党、与党は、まあ、消費税をまあ将来的には上げて法人税下げるという一つのまあテーマ出しましたけども、やっぱり野党側がそれ結構はっきりしてなかったところがありまして、まあやっぱり税金の問題っていうのは分かりやすく伝えていくのがやっぱり選挙では必要かなというふうには感じました。
本当そうですよね。まあ税金、私たちが払っている税金と借金合わせて公金、公の金ということもね、今までもお話ししてきましたけれども、その公金をどうやって集めて何にどうやって使うのかっていうのがね、とても大事なんだけれども、そういったことがねすごく見えづらい、見えてこない選挙だったんですね。そうなるとやっぱり結局もパフォーマンス合戦に有権者の皆さんも流されちゃうところがあるから、これね皆さん今の状態がすごく危ない状態だということをぜひ、考えてください。一人一人が、どういうところが一番自分の考え方に近いのかとかですね、どこが誰がねちゃんとやってくれそうかを考えて投票することが、 とても大事だということをまた、ね、みんなで、思い返していきたいと思います。ではまた次回以降もですね、政治経済社会国際いろんなことを取り上げていきます。これからもよろしくお願いいたします。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしく。 This program is broadcasting at MBS FM TM FM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan